それでは、ヨハネによる福音書20章、20章の後半19節から学びをしていきます。午前礼拝2で前半を1節ずつ、見ました。ですので、午後の礼拝にだけに今いらしている方々はぜひですね、家に帰ったら、午前の方を聞いてくださいですね。話は一つにつながっていますですね。では早速ですね、入りたいと思います。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があるように。週の初めの日の夕方とあります。この週の初めは朝からもう夜が明けてない薄暗い時から、この夕方に至るまでもう多くのことが起こりました。前半でその初めのマグダラのマリアが薄暗い時に墓にやってきて、石が取り除けられているところから始まりました。マリアはイエス様が誰か、そのイエス様の遺体を誰かが取っていったと思ってペテロとヨハネのところに行きました。そして今度はペテロとヨハネがこの墓にやってきて中を覗き、そして布がそのままの場所で置かれていることを知り帰っていきました。でその間に他の福音書によれば女たちが墓に到着をしました。見つかりたちがいて彼女たちに話しかけます。イエス様はここにはおられない、よみがえられました。でイエス様が言われたようにガリラヤで会いなさいということを告げたんです。そして女たちがそこから出ていきました。そして今度はマグダラのマリアがですね、その先ほどペテロとヨハネを呼びに行ったマグダラのマリアがちょっとやっぱり男性よりも女性の方が遅くね、マリアの方が遅かったでしょう。やってきて到着してですね、そしてもうそこで泣いていました。ずっと泣いていました。けれどもそこに見つかりはいて話しかけても、彼女は主が誰かを取っていった、誰かが主を取っていったのですと言って、そして後ろに気配がしたので振り返ってみるとイエス様だったんです。でもその時にイエス様だと気づかずにマリアと言ったら、ラボニーって言ってイエス様にしがみつけました。そして父のところに私は戻るからしがみついてはいけないよと兄弟たち、つまり弟子たちに伝えなさいと言ったので、彼女は伝えに行って主を見たと言ったんです。で先ほどの女たちがいます。女たちも伝えに行くんですけど、その途中でイエス様がお会いになったことをマタイの28章の7節には書いてあって、間違った、すいません、違うところですね。28章に書いてあってですね、でそこで女たちも会ったんです。そしてそういう出来事があったにもかかわらず、あの2人の弟子がですね、ルカによる福音書24章によると、エマオという村に向かって歩いて行って、彼らはまだ信じていなかったんですね。ところがイエス様はすごくユーモアのある方です。その横を歩いておられて、一体何が起こったんですかと、で あなたは知らないんですか、こんなにもう大変なことが起こってたのにって言ってですね、そしてその語り始めると、今度はイエス様が心が鈍いものよと言って、その聖書の全体からキリストの苦しみ、そしてその後で栄光に入る、その話を、この聖書全体から解き明かしをして、そして彼らの方から宿泊一緒にしてくださいとこう頼んだんです。でそこでパンをイエス様が裂いた時に、彼らはこの方がイエス様だと気づいた。でそれで彼らは急いでエルサレムに戻って、やはり告げたんです。で告げに行ったら、人たちの中でこれは何かが起こっているということが分かって、というのはペテロもですね、どこかの時点でイエス様に会ったということが、あったんですね。といってかなりの証拠が集まっているというか、この彼らがこういろんな話をしていたんですが、見てください、19節。弟子たちはユダヤ人たちを恐れて戸に鍵がかけられていた ということなんですよ。ユダヤ人たちを恐れていたんですね、とがかけられていた。なんか今ね、この話私準備してたので、なんかこの締めることをね、ふっと思い出したんですけれども、でもやっぱりこれすごくタイムリーだなと思いますね。この神様の働きをする時にですね、必ず恐れとの不安になることとの戦いが必ずこの付きまとってくるんですね。まあ実はここに書いてるんですけど、ですね。で、かけられてました。でね、イエス様は最後の晩餐の席からもずっとこのことをお語りになっていたことを思い出してください。相当イエス様はこのことについて励ましておられるんです。このペテロがイエス様を3回知らないというと、イエス様が言われた直後に、神を信じなさい、そして私を信じなさい、心を騒がせてはならないと言われたんですね。そしてこのイエス様がいなくなることで、いなくなっても置き去りにしないよ、孤児にすることはないよということを励まし、それから世が憎むって話をしたんです。私を憎むんだからあなた方も憎みますと。そして迫害する話も具体的にしました。街道からあなた方は追放されて、16章の2節に、あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ますということをおっしゃったんですよ。そして彼らがそれぞれ散らされて、イエス様を一人残されることもイエス様話されましたね。最後に16章の33節で、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝ちましたと。このように勇気を出しなさい、そして平安を得るためだ。で、このように何度も何度もお語りになったのは、恐れがつきまとっていたからなんですね、弟子たちに。それはそうですよね。イエス様が捕らえられるときに彼らは逃げたんですけども、アンナス、祭司アンナスが尋問したのはイエス様に、弟子のことについて聞いてるんです、教えについて聞いてるんです。そしてその弟子の一人であるペテロが中庭で火に温まっていたんですけども、あの弟子の一人じゃないですかってね、そのように聞いて、それで知らないって言っちゃったんですよ。なんかこういうことないですか、恐れから嘘をついてしまうということあるでしょそれを行った、それをね、このやってしまったわけなんですよ。だからそしてですね、今実際にですね、弟子がどこにいるかということを探してると思うんですね。というのはなぜかと言ったら、番兵がですね、この墓のところの番兵が、見つかりが来たことによって死人のようになってしまったけれども、彼らに対してですね、祭司長たちが賄賂を渡したんですね。話をこう変えて証言しなさいと。何かって言ったら、弟子たちが盗んでいったというふうにしてたんです。なので映画ですね、DVD で皆さんも鑑賞できますけれども、復活という映画ですね、そこで弟子たちを必死になって探すローマ兵たちの姿が見えますですね。まあ、そういう形で、この恐れは当然つきものですですね。恐れというのはしかし私たちの心を蝕みます。神様がしなさいということをやらせないようにします。で、今エルサレムにいて戸を閉じているっていうのは実は御心では全然なかったんです。ガリラヤに行きなさい、そこで会いますというのが神のイエス様の言いつけておられたことだったんです。なのにここにいたんです。で、このようにして心を蝕むんです。アメリカのルーズベルト大統領が就任演説でこういうことを言いました。恐れなければならないものがあるとしたら、唯一恐れそのものだって言ったんです。何を私たちが最も恐れるっていうのは、一番これがこうなってはいけないと、この恐れなければいけないのは恐れることそのものだということなんですね。で、これを、恐れることによって私たちは萎縮します、麻痺します。そして悪魔の偽りを信じるようになってしまうということですね。で、イエス様を信じて生きる、信頼して生きるっていうのは、言い方を変えると自分に頼まないで生きるとも言えます。自分の悟りに頼らない、自分の力に頼らないですよね。 で、そうするとですね、私たちは自分の力と自分の理解と自分の知恵に頼って生きていくっていうのが元々の肉の人生ですから、そこから離れるわけで、新しい歩みをするわけで、恐れと不安がつきまとうわけなんです。そして世はイエス様を憎みますですね、私たちイエス様を信じてますって言って素晴らしいですねって言ってくれないんです。煙たいんです。面倒なんです。なくなってほしいんですですね。なので、そういう反対や、この憎しみというものにも、絶えず触れていくようになる。なので、生きた信仰で歩んでいくときに、この恐れや不安はつきものなわけなんです。そして弟子たちと同じように回避をしようとします。この物理的な手段で回避していこうとするわけなんです。でね、気をつけることと恐れることは違いますですね。今から皆さん帰っても鍵を閉めないでいなさいっていうのは、これは愚かですね。で、私はですね、一度ならず何度かですね、相談を受けました。生命保険などに保険に加入することはクリスチャンとして間違っていますか、という質問だったんですね。で、これに対して私は基本的にこう答えます。正しいことですけど、動機が間違ったら正しくなくなりますって言いました。将来の人生に気をつける、この責任を持つことは神の御心です。で、世に与えられた財をそういうところに賢く用いていくことはとても良いことです。聖地旅行に行くにしても、私は全員に対して旅行保険に入ることを強くお勧めします。強制ではないですけどね、強くお勧めしますと言っています。けれどもですね、もし漠然とした将来の不安から安心材料として保険加入するならば、それは安心の置き所が間違ってますと言わざるを得ませんですね。今日自分の命が取られるかもしれないんですよ。今日取られるかもしれないですね。で、貪欲な金持ちがいるじゃないですか。で、彼もある意味で何年もの先のために蔵を作って、そして安心しきってた時に、その日に死んでしまったわけなんですよ。で、こういうことで、この物理的な壁であっても、この私たちの恐れは、なんていうのかな、で、大事なのはですね、この彼らが、この物理的にね、塔を閉じていたけど、じゃあ恐れがなくなったのかって言ったら、なくなってないんですよね。安心してないんです。わかります？だって平安がありますようにってイエス様言ってることは、平安がないんですよですね。で、そういう、状況をであった。なので、神の御が平安を与えるということを知ってください。イエス様はその物理的な障壁を超えてですね、真ん中に来てシャロームですね。シャロームっていうのは平安がありますようにっていうことです。ちなみにイスラエルに行ったら、旅行に行こうとする人はですね、覚えておいてください。挨拶するときにはシャローム。本当にそうですよ。普通に見知らぬ人とすれ違ってもシャロームですね。シャローム、なんかちょっと言い方違うね。シャロームじゃなくてシャロームなんですけども、そうやってですね、イエス様が取り除いてくださいます。そしてイエス様の復活の体は通り抜けるって言ったら変だけども、通り越すんですよ。閉じられてるのにあるんです。だから午前の礼拝にお話しましたけれども、イエス様の、この置かれていた遺体のところの布ですね、布が頭のところと足のところ、その胴体のところが分かれて置かれている。で、これを見たら、これそのままその通り抜けたっていうか、布を通り抜けたみたいに言って、よみがえって起き上がった可能性が大きいですね。となると、なんか透明人間みたいな、透明人間がふーっとこう来てね、幽霊じゃないかって思うじゃない。で、他の箇所を見ると、幽霊だと実際に弟子が思って恐怖を追っかなくなったんだけど、違いますよとイエス様が言われて、 食べ物を持って魚を持ってきなさいって言ってイエス様はむしゃむしゃ魚を食べたんです。どっちなの？どっちもなんですね。これが復活の奥義と言ってもいいかもしれません。私たちの信仰は復活の信仰ですって、何かって言ったら物理的なものに制限を受けないということなんです。私たちが物理的に例えば体が効かなくなっても何かこう全く効かない人よりもある意味ではそれ以上にですね自由になることができるわけなんですよね。意味わかりますか？そしてお金がなあんまりなくてもですね、大金持ちの人が持っているこの、充足感よりももっと大きな充足感、自由なんですよ。この物理的な障壁を超えます。同時にですねこの触ったらこういじれるんですよ。でイエス様をねこうちょっとこうねつねったらイエス様も痛いかもしれない。復活の時どういうふうな触覚かわからないんですけれども、けれどもそれだけあったんです。ちゃんと触覚あったでしょうね、多分ね、復活でもね、復活の体でも。でこのようにして実体があるということなんです。なんか信仰を持たれたんですねって、あなたはね本当精神的に弱い人だったからよかったですね、心の支えができてって、なんかねこう心の中にあるこうアクセサリーみたいな心理的にそうなってるかのような実体がないものじゃないんですよ。実体があるんですよ。リアル、実際にイエス様はおられる、神はおられるんですよ。でこれが復活の信仰なんですね。そして20節でこう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ、喜んだんですよ。弟子たちはですねおそらくこの喜びをどうやってやらせたらいいかな、ガリラ屋にねイエス様がおられた時に本当に数々の奇跡と癒しを行われました。そして良き知らせ、慰めの言葉をイエス様は語られましたですね。でその希望を持ってですねイエス様がエルサレムに行かれるということだから、ここから良き世界が始まると、この方が全てを世界を解放してですね、当時はローマが世界の帝国ですけれども、そういうものではなくて全てを解放して神の国をね建ててくださると、その期待を持ってですね一緒にエルサレムに行ったんです。ところがですねそこのローマの十字架につけられてしまったんです。情けないですよ。これカルトとか偽宗教のエセのその一歩手前ですよ。ついてって全てを捧げたと思って世界を変えてくれると思ったら捕まっちゃうんだから、しかも極刑ですからね。けれども今ローマ帝国を倒すよりももっとすごいことをしてくださったんです。何ですか？死をに打ち勝ってくださったんです。死に打ち勝ってくださったんです。ローマ帝国のどれほどの権力者もすることはできません。こんなことはできません。世の中の権力者で世の中の学問がある最も賢い人でもすることのできない、このイエス様はそれを死を打ち勝ってくださり、でその死の原因というのは罪です。罪から来る死ですね。それを取り除いてくださったんだ。なので彼らの希望は以前ガリラにいた時のイエス様を見ていた、それその時に増し加わってですね、そしてこの力強い働きをイエス様が続けて行ってくださり、神の国を建ててくださる、この希望を持ってですね、この彼らは、今喜んだんです。で前もってイエス様がお語りになってました。16章の20節から22節、誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜びます。あなた方は悲しみます、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女は子を産むとき苦しみます、自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みを覚えていません。あなた方も今は悲しんでいます、しかし私は再びあなた方に会います。 そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありませんって言ったんです。奪い去ることのできない喜びを彼らは手にしたんですね。だからこの人たちはヨハネを除き無残な殉教、殺され方をしました。殉教をしました。しかし誰一人その喜びを奪い取られることはなかったんですね。そして生き残っている彼自身もですね、どこかでこの煮えたげる油の中に入れられたっていうのが伝書に残っていますけれども、奇跡的に無害だったんですね。それで彼は、島流しになってパトモス島に行ったっていうということなんですけれども、本当にこの喜びを奪い去ることはできないということです。そしてイエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父があなた方を使わされたように私もあなた方を使わします。はい、2度目ですね。これで平安があるようにとイエス様が言われました。先ほど平安があるようにと言われた後で、この体をお見せになったんですね。この釘が刺された、この釘の跡とですね、手の跡ですね、手に釘が刺された跡、はい、すみません、日本語がおかしかったです。そして脇腹ですね、この槍が刺された跡ですね、これをイエス様がお示しになった。でこれはですね、本当に言えますよ。でこういうふうにこの最初の一章の20節にあります。それを十字架の地によって平和をもたらし、巫女によって巫女のために万物を和解させること、すなわち地にあるものも天にあるものも巫女によって和解させることを良しとしてくださったのですと。この方が血を流してくれたことによってですね、私たちとこの神との間の調和が崩れていたのを直してくれたんです。私たちは何がおかしくなってたかって言ったら、この罪を持っているがゆえにですね、神の御心を行えないっていうちぐはぐになっていたわけですよね。それがイエス様は血を流すことによって調和が与えられた、平安が与えられたんですですね。だから私たちはそのイエス様のですね、この、この空いているこの釘の跡ですね、手の跡を見た時に、もう完全に私の罪は贖われて、イエス様は許してくださって取り除いてくださったんだということを知ることができます。これによって平安が与えられます。この和解ができています。神と何ですかね、この敵対関係ではない、神との調和が崩れているのではない。そして今ここでこの最初で読んだのは、この世界もそうだっていうんですね。天の地もですね、世界の和解もイエス様の力から始まるっていうんですよ。今もね、なんかいろんなこと起こってるじゃないですか。でこれは理由は調和が崩れてるんですね。神の御心の通りになっていないというのが、今もコロナのね、これはいろいろありますけれども、それもですね、神との和解がまだ成立しないっていうか、この調和が取れてないんですよね。でもその神の心、このイエス様戻ってこられた時にそれを調和しますけれども、その時には、この全てのね、和解が成り立ちます。でそれが先ほどの平安があるように、で今の平安があるようにっていうのはですね、この文脈で見るとイエス様を述べ伝えるように使わすための平安なんですね。これから世からの反対、迫害、いろんな困難があります。彼らですね、で私たちもあります。例の戦いがあります。でここで大事なのは、神とは和解ができている、平和があるんですけれども、今度は神ご自身の平和って言ったらいいですかね、神ご自身の平和があることによって私たちは平安の中で守られるんだということをね、ここで言ってるわけですよ。でね、この平安についてはすでにね、クリスマスっていうか、イエス様誕生された時にね、御使いが賛美しました。天においては、糸だけってところで、この栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、このように賛美をしたんですね。でこの平和が、この私たちに支配、してくれるんですよ。天からの平和です。神の栄光にある平和です。でこれが私たちの心を満たします。御心にかなうことをしてるんだったらね。でピリピの4章の6節で、何も思い煩えないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと、このように言っているわけです。でイエス様がこのようにして使わします。でガリラヤで、本当はガリラヤに行って、そのいろんなことをお語りになろうとしてたんですですね。 その宣教の始まりであるガリラヤのところに行って、あなた方を再度使わしますから、この私に習ってね、あのこの宣教していきなさいということをお語りになろうと思ったんだと思う。ところが彼らがビシッと締めてしまってる、どん詰まりになっちゃってるっていうか、うまく流れてないんですよ、聖霊の流れが。だから今平安があるようにともう一度ね言ってくださり、そして使わすということで、私たちもですね、御心を行おうとするときにイエス様の平安があるんだよっていうことを知ってください。これ思い起こす、本当にいつも思い起こす必要があります。あの恐れるっていう感情はね、当然みんな起こるんです。感情は問題ないんです。感情そのものは、それをなくしなさいっていうのは嘘です。イエス様もゲッセマネの園で祈られたとき多分恐れてたでしょう。この杯を私から取り除けてくださいって言われてですね、そうではなくて、それにとらわれていくことがまずいんですね。でそれを神の平安によって私たちは守られるんですね。でそして、それで初めて宣教の働きをすることができると。でどういうことが宣教の働きかっていうと、父が私を使わされたようにっていうふうにイエス様前置きで言っておられます。イエスも何度となくね、私は父から使わされたということをお語りになっていました。でどのように使わされたかって言ったら、人々の間に住まわれたと、一章の14節です。人々の中に住んだという使わされ方をしたんです。イエス様は父を表してました。人々の中に住んで、そして父を表しておられたんです。で今度私たちが同じように使わされるのであれば、私たちもその周りの人々の間に住んで、そしてその中でイエス様と交わる中で、自分からイエス様が現れてくださるということなんです。そして使徒の働きの一章の8節、これは再来週見ていきますけれども、おそらくはそのところで私の証人となりますという約束がありますが、証言をするのですとは必ずしも書いていない。つまりその生き方、生きているそのものによってイエスがおられるということが現れるっていうことなんですですね。なので私たちはその人々の間に住むということを恐れてはいけないんです。どうですか、ユダヤ人たちを恐れて戸を閉じてたんです。ともすると、私たちはこのクリスチャンは清い生活をしなければいけないということで、なんかあたかもこのクリスチャンの考えを持ってない、正反対の考えを持っている人たちとは壁を作らなければいけないっていうふうにですね思って、このなんていうのかな、あのそこには出ていかないっていうか、もうその例えたとしても話なんか、あのなんだ、なんていうんだっけ、離婚、同居してんだけど離婚してるような状態だっていうの、なんていうんだっけ、家庭内離婚みたいなね、同じ屋根の下にいるのに。でそれをね、クリスチャンとクリスチャンじゃない人たちでこれやってしまうということが起こりがちです。宣教というのは何かって言ったらですね、それを超えるんです。イエス様は父なる神文化にいたところから人文化の中に入ってきてくれたんです。私たちはこの文化、快適な文化があって、そこから使わされるんです。で他の人たちの間に住むんです。これすごい大事ですね。なんかもうなんかこの人こんなこと言ってる、おかしいとか何だかしても、それはイエス様知らないんだから当たり前なんですよ。イエス様知ってるっていう人が同じことやってたら、それは世と交わってるっていうことで、世的だっていうことで、あのね、いやもちろんそれにね、あのなんていうかな、あのいいですよ、不満言っちゃう時ありますよ。だけどそれをそうやって生きてってはダメなんですね。その戦いの中でね言っていくのは仕方がないんだけど、そうやって生きていくのはダメなんですよね。この世でクリスチャン王国を作ることを神は、イエス様は望まれてません。イエス様戻ってきてから神の国ができますですね。それまでは使わされてるんですね。使わされてる。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた、聖霊を受けなさい。 で、ここでですね、イエス様が息を吹きかけたっていうのでね、ここをね、僕ね、読むとね、あれなんですよ、最初読んだ時っていうかさ、この抵抗感があったですね、なんかちょっと、いくらイエス様でも、なんか、口臭があったじゃないかとかですね、吹きかけられたらどうなのかなとかってね、こう、思ってしまうんですが、これはですね、イエス様が行っているということで意味がめちゃめちゃあるんですよ。何ですか？創世記の2章の7節で、神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。つまり御霊によって新しく生まれる、生きるということが弟子たちに与えられたということです。イエス様は父なる神と一体なる方で、この方が息を吹きかけるということは聖霊が与えられる、神の命が与えられるということで、彼らは新しく生きるということなの。だから、午前中にお話しした、その中で新しく生まれたので神の子供と養子縁組になったんですよ。なのでイエス様が長男というか長子になってくださり、私たちは直接父なる神にイエス様の名によって近づくことができるようになったという、ものすごい中に入ったんです。でこれをね、どうやって説明しようかなって思ってて、でずっと前からも結構説教で話してるけど、まず神と子の交わりがあるんですよ。ここでのファミリーっていうか父子の関係があって、愛し合ってる関係で、イエス様従う関係で、この関係を引き伸ばしたいんですよ。聖霊によって、もう一人の助けによって引き伸ばしたいんですよ。そしてガッツファミリーなんですよ。神の家族なんですよ。ということで、イエス様と父との関係をじっくりと眺めるっていうことは、言い換えると私たちとイエス様との関係にあって、イエス様との関係をこの見ていくことができるようになるということで、そして世に使わされることも、イエス様が世に使わされたように、私たちも世に使わされる。イエス様を見ていけばどうやって生きていけばいいか分かる。神の家族なんですね。それでですね、もう一つ、再来週から聖霊のバプテスマについて中心的に見ていくことになりますが、これとここに書いてあることは違うということははっきりしてるんですね。ね、息を吹きかけて、それで聖霊を受けなさいとイエス様が言われて、受けているんですよ、彼らは。受けているんですよ、ね、受けているんだけど、また聖霊を受けるって一体どういうこっちゃいなと。でよく読むと分かるんですが、私の力を受けるってまず書いてある。力を受けて私の証人となるって書いてあるんです。私の証人となって、そして聖霊を受けたら彼らのところに教会が生まれ、そして、このどんどんどんどん福音宣教の働きをしていく中で、聖霊に満たされてイエス様を語り、そして周りの人たちがイエス様を信じ、印が伴いということで、外側の働きなんですよ、聖霊のバプテスマは。聖霊のバプテスマは自分だけではなくて、その内なる確信、この新しく生まれるっていうのは内側で変化が与えられました。そして神様との親しい交わりができる。でこれが溢れ出てですね、外側の人たちにも客観的に私たちを通して、そしてこの、イエス様ってリアルなんだって分かるんですよ。でこれからね、使徒の働きやっていくからね、もうギャーギャーギャーギャー言わなくてもいいんですけれども、それだけ読んでいけばね、でもギャーギャーギャー言わせてくださいですね。あなたたちにって言ったらね、ちょっと失礼だな、皆さんにに関わらずなんです。ここが大事です。なんか私ちゃんとしたクリスチャンになれてないからってね、こう道徳的キリスト教やめましょうじゃないですよ。もうすっ飛んでるんです。何って言ったらイエスも信じちゃったと。お前なんだよお前、大丈夫分かってんのちゃんと、とか、いや信じたよとかですねいやお前を見たらね、なんか俺とあんまり変わんないからクリスチャンなれるかなって思ったってさ、それなんか 逆褒め言葉でねとかですよ。何でもお使いになる。でね、これ聖霊のバプテスマっていうのは、自分が例えばビクビクしてる時にね、福音語ったらね、救われてったって、俺がしっかりこう準備してね、もう本当にね、こう霊的に満たされて、もうだからもうこの人信じるかなと思ったら全然ダメだったと。でもなんかもう本当に自分が惨めでクリスチャンとしてもやっていけるかなと思ったら、なんかその姿を見てなんかイエス様を信じましたとかね、どんでん返しなんです。どんでん返し、外側の働きなんですと。長く話しちゃうとまた 再来週からですね話しますので、続きをしますね。23節で、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。はい、聖霊を受け、そしてイエス様から聖霊を受けたことによって、イエス様が持っていたその権威が付与されることになりますですね、与えられることになります。そしてこれはですね、なんていうのかな、ビューンとかやったらその人の罪が許せる、はいはい、来なさい、私のところに来なさい、あなたの罪は許されましたよとか言って、ね、許されるっていう、ハリーポッターみたいな世界じゃないんだよ。こう自分がこう力を持ってるんじゃなくて、そうじゃなくて、この神様が霊的な真理と権威を私たちを通して行われるんです。だから私が、例えばですよ、私がだけじゃなくて皆さんもいいですよ、やってね、イエス様を自分の救い主として信じ受け入れますかとですね、言って明確にはいと答えた人には、あなたの罪は全て許されましたと断言する権威が与えられています。事実そうだから。だから自分で勝手に言うってことじゃないです。あなたが許せば許されるんじゃなくて、そうじゃなくて、イエス様が許すって言ってるんだから、どんなことがあろうとも許しますよと太鼓判を押すという働きです。だから天の国の鍵がペテロに与えられたというのはこういうことですね。この私たちにね、ある意味で鍵が渡されてるんです。で、私たちがこの教会を通して、その天国に入れる人がこう起こされていくんですね。また堅くなにする人はちょっと残念なんだけど、そのますます堅くなになっていくっていうね、その何ていうかな、その閉じられちゃうっていうことも起こってくるんですよね。はい、では次24節。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。トマスですね、出てきました、有名ですよね。まあちょっと親しみも感じるかな、どうでしょう。自分がトマスタイプだなと思う人っています？実証的なタイプ、疑い深いですね。でトマスの特徴はですね、僕はもう一つね、良くも悪くも、悪いだけじゃない、とってもいい部分もある、空気読めてないでもいいところなんです。例えばベタニアにイエス様が行くと言われました、ラザロを蘇らせに。その時にみんなは、そんなことが起こるのかなとかって思っていたと思うんですよ、他の弟子たちは。ところが、私たちも行って主と共に死のうではないかってこう言ったんですよ、トマスは。なんでかって言ったら、ユダヤで殺されかけそうになったイエス様で、だから避難したんですよ。でまた戻るっていうから、これは殉教なんだって思ったんです彼は。だから全然違うこと考えてるよねで次に、最後の晩餐の時にイエス様がね、私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っていますって言われたんです。で弟子たちはね、多分薄々ね、いや分かんないけどって思ったと思うんだけど、言えなかったところが、トマスだけは、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりませんってこうそのまま言っちゃうんですよ、というタイプですね。でみんながこう空気でね、みんながこう人たちがね、いろいろ話してるんですよ。主に出会ったっていう人がこういろいろ出てきてですね、おおって言ってる時に、なぜかそこにトマスがいないんですよね。そしてトマスは、決してね、周りの空気に合わせるような人ではありませんでした。だから他の人たちがいくら主に出会ったと言っても、私はその空いた穴のところにね、手を入れてみなければ、そしてこの槍のところに、この脇腹にこの手を差し入れてみなければですね、私は信じませんとね、このように言ってて、この彼のね、言った不信仰です。やっぱ不信仰だよね。だけどこれが用いられたね、用いられました。なぜ？イエスもやっぱり肉体を持って復活されたことをイエスも示してくださるから。で今聖書にここに書かれてるでしょ、うん、ということはトマスがそういうふうに言ってくれたおかげでですよ、イエス様は肉体を持って、体を持ってよみがえられたということが明確になるわけです。 ですか、8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方とあなた方にあるようにと言われた。8日後って書いてます。でね、あのユダヤ人の、日数の数え方はですね、その日も入れちゃうんですね。つまり週の初めの日に来たから、この8日後ってからまた週の初めなんですよ。普通だったら月曜日じゃないと僕も思ったんだけど、これ月曜日かなと思って中華資料見たら、あの3日目っていうのもそうですね、3日目に蘇ったっていうのも金曜日入れて死んで、で土曜日入れて日曜日だから3日目なんです。で、こっちにもそうですね、また日曜日で、またね、似たような感じでね、 都に鍵がかけられていて、で平安があなた方にあるようにっていう、でこのようにイエス様が言われて、これね、なんて言ったらいいかな、二度目のチャンスって言ったらいいかな、まだついてってないトマスがいたわけです。新たな始まりをトマスにも同じように経験してほしかった。同じように平安があるようにってイエス様が言われて来てくださいました。これ弟子たちにとっても良かったかもしれない。鍵をかけてたっていうことはね、やっぱり恐れてたんですよ、エルサレムで。ね。で、だから他の弟子たちにとっても、なんて徐々に徐々にね、なんていうのかな、この信仰がね、こうなんか復活の信仰が少しずつこうもなんか固まっていってるみたいな感じだと思いますね。それからトマスに言われた、私のあなたの指をここに当てて私の手を見なさい、指手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい、ということで、はい、トマスが8日前にこの部屋にいた時に実は目に見えてないけどおられたっていうことです、ね、おられて全部聞いていたわけなんです。だからそのままトマスの言ってる言葉をお使いになって、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われたわけなんですね。私たちがこの信仰を持つ必要があります。イエス様は2人3人が集まるところに私はいると言われましたですね。そうやって私の名によって祈れば私はそこにいて祈りを聞くと言われたわけであって、目に見えないということがいないということじゃなくて、おられるんですが目に見えてないだけです。今は聖霊によっておられますですね。そしてトマスはイエスに答えた、私の主、私の神よ。ある意味でここヨハネの福音書の、まあ、クライマックスって言ってもいいかもしれませんね。最終的に疑い深いトマスの口からの告白によってイエスが主でありまた神であるということをこう言ってる。でね、この福音書の、ね、最初にね、イエスの名によって神から生まれるのだって書いてあります、最初にね。で、信じるとか信じたっていう言葉が数多く出てきました。カナの婚礼のところでも信じたって出て、でここでも信じた、信じた信じたって言ってんだから、あ、もうなんだよ、信じてるじゃんってなるじゃないですよね。ところがまた信じたっていう言葉が出てくるんですよ。わかります？これね、少しずつだって話なんですよ。もちろん信じたっていうところで救われてるんですよ、ね、救われてるんですよ。私たち特にやっぱりこの彼ら精霊が降り注がれて、あ、教会が始まってからはね、信じて救われてるんですよ。で、今言ってるのは成熟するとかその成長するっていう方ですね。ですか。で、それはね、少しずつなんですよ。で、この疑い深いトマスがここで完全に全く確信を持って、この私の主、私の神というところで弟子たちが一体になってイエス様を、主でありまた神の子であるということを、この完全に、まあ、信じることができたわけなんですね。で、こういうのがね、教会だと思います。教会もね、一回生のものじゃないんです。何度となくイエス様が私たちに栄光を見せして育てていくんですね。エペソの4章の13節に、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです、ということですね。時にはね、トマスみたいにちょっと遅れとっちゃう人がいるかもしれない。でもイエス様は忍耐深い方です。 付き合ってくださいました。でそのように付き合ってくださるイエス様の働きを見て、私たち周りの人たちも実は足りなかった部分があって成長していく、そうやってキリストの御丈にまで達していくんですね。イエス様を主として神としていますけれども、まあ、ここで礼拝していると言い換えてもいいでしょうですね。最終的にはイエス様を礼拝する対象なんですよですね。もうすでにね、あの生まれつきの盲人もイエス様を神の御子であると信じて死を信じますと言って礼拝したって書いてありますですね。そしてイエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。ここはですね、この後で信じていく人たちのことをイエス様は意識をある程度されたと思うんですよ。見ないで信じるものは幸い。まずは弟子たちがイエス様が天に昇られて、もう見なくなりますが、もう一人の助け主が与えられて、聖霊ですね。見ないで信じていくっていう生活に入っていきます。そして私たちですね。肉体のイエス様を見たことのある人って言って手を挙げたら、いやーすいません、それは違いますと言わざるを得ません。他の体を持って現れたって言ったら、それを異端と呼びますですね。バージョンがちょっと違うだけで、大体同じパターンですね。中国から出ようが韓国から出ようがパターンは同じですけれども、違うんですね。再臨によって初めて目で見る形で顔と顔を合わせてイエス様に会えるわけです。けれどもそれまでの間は見ないで信じるんです。見ないで信じるのはでも幸いだって言ってるんですよ。なぜかって言ったら、さっきの見て信じたっていうところね、あそこでもまだヒントが与えられてるから、それでもイエス様ご自身ではなくてまだ見てないって言ってもいいかもしれませんよね。あの天布のところですよね。理解して信じたって書いてあったでしょ。これ午前礼拝の話ですよ今ね。でこれを行っていたわけですね。でそれによって信仰を持って、だから本質的なところはずっと見ていくとね、見ないところを信じてるんですよ。例えばイエス様の容姿を見てもわからなかったんですよ。なのにマリアって言ったらラボニーってなったんですよ。でルカの福音書の24章ではパンを裂いてるイエス様の姿を見て信じたんですよですね。そして十字架の跡を見て信じたんですよと言って、イエス様の肉体は大事なんだけど容姿を見てたわけじゃないんですね。その奥にあるもの、内にあるもの、これを見て信じていく。だから見ないで信じる人たちは幸いだと。あともう一つはですね、聖書がを理解してなかったっていう言葉が午前中に見たところ、どこで、なんだっけ、20章の9節ですね。聖書をまだ理解していなかったとあります。だからペテロは目撃をしました。ヨハネも目撃をしました。けれどもより聖書はより確かな予言の言葉だと第2ペテロの1章に書いてあるんですよ。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますと。なので私たちはイエス主が聖書を通して言われたからという理由だけでそのまま信じていくんです。信じて、これは幸いなんだよとおっしゃってます。最後です。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると。このヨハネはですね、非常に分かりやすく書いてます。目的を明確にしているんです。第一ヨハネもそうですし、あと黙示録もそうですね。黙示録もこの明確にして目的を書いてます。なんですか、黙示録の目的は何か。イエス・キリストの啓示って最初に出てくるんですよ。イエス様を啓示する、表す。でここでは2つの目的があります。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、そしてもう一つの目的は信じてイエスの名によって命を得るためだと。他にも多くの印を行ったんです、イエス様は。でヨハネは全部知ってます。で他のここの教会の人たちも知ってます。もうかなり出回ってます、福音書は。他の福音書はですね、その内容は出回ってます。 だから多くの印を知ってるんだけども、7つだけ印を取り上げました、ヨハネは。しかも他の人が知らないようなね、この他の福音書には書いてないようなのも含めて7つ取り上げたんです。でそれによって明確にイエスが神の子キリストであることを信じるため、またイエスの名によって永遠の命を得るためで、命を得るためであるということなんですね。でこれが目的なんですね。だから私たちはいろんなことが語られますけれども、このシンプルなイエス様の目的ですね、まあ、ヨハネの目的でもあり、またイエス様の目的でもありましょうですね。イエス様が神の子キリストである、このことを信じていくこと、そしてその名によって命を得ていることですね。これが御心です。では一言短くお祈りしてから聖餐に入ります。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして、20章を読み終えました。あとは一生の身になりましたけれども、本当にこのクライマックスを見ることができました。弟子たちが、このトマスの信仰を持って、本当にこの、皆が信仰を持ったというような感じで、しかも全く信仰です。神様、私たちも同じようにその全く信仰に向けて歩んでいる共同体です。どうぞ主よ、ここにいる一人一人に、どうぞ本当に信仰の成長を与えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。